毎週日曜日ってさ、まあ人と喋んないわけよ。まあ、なるべくだったらね、このラジオのために、この喋る力っていうのをね、まあ、閉じ込めてさ、で、この時間が来たら爆発させたいと思っているわけよ。だから、まあ日曜日っていうのはね、まあ友人とも会わないし、ね、なるべく、まあ、ありますよ、やっぱり友人からの誘いとかでね、土日ぐらいしか休みないからさ。でも、いや日曜日はちょっと、つってね。え、なんですって。うん、ラジオあるからっていうね。そういう断り方をね、いつもしてますけども。いや、そんな中ね、今日は、このね、喋りたいって気持ちがね、少し薄らいじゃってて。っていうのも、まあ理由がありましてね、今日、日中に、もう喋りまくってたわけ。でも、これは、友人とかと喋ってるわけではなく、まあ完全に独り言なんですけども、ね、独り言でそんなに長い時間ね、喋り続けることあるっていうね、ところなんだけどさ。いや、あのね、私が所属している、まあ、芸能事務所なんていうものがね、この世にはありまして。で、そこの芸能事務所が、まあ、ボイスサンプルをね、送ってくださいな、ということで、先日、まあ、メールが来まして。このメール多分、1ヶ月半とか、下手したら2ヶ月前に来てんだけど。で、まあ毎週毎週先延ばしにしてね、撮っていなかったんですけども、さすがにやばいと思って。で、本当は先週のこのラジオが終わった後、撮ろうと思ったのよ、深夜にね。だけど、結局撮らなくてさ。で、平日は平日で、まあ仕事があって、もう疲れちゃって。で、結局、まあ撮れずに。そして、土曜日を迎え。でも土曜日は、ちょっと金曜日に、あの、職場の人たちとね、ちょっと飲みに行くことがあって、で、まあ飲みすぎちゃったのかな、ね。もう、こんだけ長年生きてるのにね、あの、飲む量がわからないっていうね、そんな悲しいやつなんですけども。で、それで、深夜3時ぐらいまで飲んでね、で、帰ってきて。で、金曜日ですよ、それね。したら、土曜日はね、まあ一日寝てしまいますから。で、何にもできず。しかもなんか、酒飲みながら喋りまくってたせいか、ちょっと喉がね、枯れてるからさ。そんな枯れた、しゃがれた声がね、ボイスサンプルになってさ、あ、このしゃがれた声いいじゃないってね、なんか先方が気に入ってさ。で、俺を指名してきた時によ、行ってみたらしゃがれてないっていうね。そんなことになったら大変だから。やっぱりそこは、一日ね、ちょっと休ませていただいて、で、日曜日。もう今回こそはやらないとと思って。で、今日ですよ。まあ、目覚めたのは、なんだかんだで、10時半ぐらいに目覚めたから。まあ、そっからね、パズドラやったり、アニメ見たりとかね。まあ、いろいろしましたけども。で、時は来ましたよ。14時ぐらい。そろそろやんなきゃな、と思ってさ。で、撮り始めました。3パターンぐらいあんのよ。一つのパターンが、ニュース原稿風っていうね、ものがあって。で、二つ目が、ちょっと短いね、少し勢いのあるような CM 風。そして三つ目が、ちょっと大人な感じを出した CM 風みたいなね。なんだそりゃっていうね。私結構な大人ですけどもね。まあ、声はどうですか皆さん。大人っぽいですかこれね。全然大人っぽくない。ね、貫禄のない声っていうね、ところありますけどもね。まあ、貫禄がないのはね、声だけじゃなくてね、見た目もね、貫禄ないんですけどもね。まあ、頭皮だけはちょっと貫禄ありますけどもね。ちょっと交代してますから。まあ、そんな中ね、まあ、日中頑張って、で、ボイスサンプル取り始めて。もう、何回取ったことでしょう。ね、まあまあ、3パターンあるからっていうのもありますけど、結局、120テイクぐらい。でも、まあ、1パターンにつき、30秒かかんないぐらいのものよ。なのでね、まあ言っても、そんなに長い、ね、時間喋ってたのっていうと、でもそれでも喋ってるよね。120テイクってっていうね。まあ合計でだからね、1つにあたり40テイクぐらいしてんのかね。だそんなんだからさ、14時から始めまして、終わったの18時だからね。別になんかどっかでね、収録とか撮ってるわけじゃなくて、家でさ、今と同じ環境で撮ってるんだけど。 いや、辛いよ。だってさ、そもそもそういう、まあ、ラジオで喋るとかね、こうやってポッドキャストで喋るっていうのだったら、まだいいじゃない。別に喋り方とかあんま関係ないし、そんなに、まあ、ひどくね、なんか、もごもごしてなかったりとかさ、あとそれなりに面白いかななんていうことをね、まあ、喋れてればいいじゃないっていうさ、そういうところなんだけど、その、ニュース風のね、まあ、原稿みたいなんで、それ読んだりとかっていうことはさ、俺、あんまりそういう練習とか、ね、してきてないし、全くわからないじゃない？で、まあ、ニュース原稿はまだいいよ。ね、だって、まあ、ニュース、テレビでもね、ラジオでも流れるからさ、それを聞いて、これっぽく喋ろうとか、やって、まあ、全然できねえ、下手くそだなとか思ってさ。で、まあ、一応撮れるじゃない？で、その後はさ、CM 風のやつがね、二つあってさ、なんか、俺も、あんまりね、ちょっとはしゃいだ感じで、撮れないわけよ。恥ずかしがり屋だからさ。でそこもさ、ちょっと頑張ってさ、撮ったりとか。で、大人っぽくとかね。頑張りましたけど、全然大人っぽくならないね。中学生風とかね、高校生風とか、そんなんだったらね、下手したら撮れるかもしれない。でも、無理だね、その大人、なダンディズムを出すというか、洗練された大人みたいなさ。ないから。こんな5万9000円のね、あのボロボロのマンションに住んでいるような人間がさ、いやボロボロじゃないですよ。まあ築年数は長いですけどもね、俺と同い年ぐらいの築年数かもしれませんけどもね。まあこの間ね、外側とかもちゃんと綺麗にしましたから、見た目は綺麗ね、中身はボロボロ、まるで俺のようっていうね。いや俺は外もボロボロなんだけどっていうのありますけど、なんでね、そんなんやって、で一通り撮ったので、まあ、これでいいかななんて思ったんだけど、最初にニュース原稿風撮って、あ、オッケー。で、短い、ちょっと勢いのある CM 撮って、オッケー。で、最後に、その、洗練された大人風撮って、オッケーなったんだけど、自分の中で。だけど、最後の撮り終わったら、いや、もう一回ニュース原稿風やったら、もう少しうまくできるんじゃないかなと思って。やっぱ、やりながら、成長してる感はあるのよ。なので、もう一回ニュース原稿風に戻ってさ、でずーっとやってさ、なんで終わったのが18時、4時間ずーっと喋りっぱなし。そりゃね、今日本当は爆発させたいわけですよ、このラジオの時間に合わせてね。だけどもうすでに4時間喋った後にこうやってラジオをするっていうねことですから、今日はあまり勢いがないかもしれないけどもね。まあそんな中喋りたいこともいっぱいありますし、そして来週はスペシャルウィークがありますから、ちょっとね早めのうちにスペシャルウィークの告知なんかもさせていただきたいと思いますので、できましたらね、これから1時間から2時間ね、長いお付き合いね、長いお時間ねお付き合いいただけたらと思いますので、最後までお聞きいただけたらと思います。それではやっていきたいと思います。童貞ネットアットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネトラジーパーソナリティのパル内藤です。こんばんは、ということで、まあ今日はね、ほどほどにしましょう。だってこれから2時間喋ったら今日俺も6時間喋ってることになるからね。ちょっとした特番ですよ。ね、もうなんでこんなね、なんか素人が特番やってんだって話になりますから。しかもね、ずーっと喋ってるからね。なのでね、まあほどほどにしたいとは思いつつも、まあ喋りたいこととかお便りとかありますからね。まあ、その辺ご紹介してると、まあ、おのずとね、2時間経ってるのかななんて思うんですけども。そんで、今日はね、そのスペシャルウィークについて先にね、ちょっと告知しておきたくて。っていうのもね、まあ、来週で第390回というね、まあ、節目を迎えまして、まあ、10回に1回はね、スペシャルウィークっていうのを設定しておりましてね、何か特別なことをやろうじゃないかということで、まあ毎回やってるんですけども、 390回、先にちょっとね、少しだけ小出しにしていきましょうかね。とはいえもうこれ言ってしまったら結構わかってしまうんですけども、第390回目の記念放送は、何度かね、ゲストに来ていただきましたあのトーキーさんがまたねゲストに来ていただけるということで、でそれだけでも十分あれちょっといつもと違うじゃないと楽しみじゃないとなると思うんですけども、いやいやと、そんなねもう390、その次は400ですよ。そんなね大台一歩手前、そこで従来通りじゃないですよ。今回トーキーさんだけではないんです、ゲストはもう一方、会ったこともないですけどもね、来ていただくことになりました女性ゲストがいらっしゃいます。まあ、っていうのもね、これはあのトーキーさんが連れてきてくれるっていうね、そういう方なんですけどもね、まあなかなか、ブルっていますね。だってこの部屋に女性が入ってくるっていうねことですよ、ね、このラジオはスカイプとかではねもうなかなかやりませんから、基本的にはリアルだよね。なんでこのパルナイトスタジオにね、まあ、遊びに来てくれるということですよ。なので来週のゲストは、トーキーさんと、そしてもう一人女性のゲストが一緒にね、出ていただけるということで、まあ、詳しくは後ほど、ね、ちょっと喋れること喋れないことありますし、その辺もねちょっとご期待いただけたらというところでございます。まあそんなわけでね、まあまあそんなスペシャルウィークのねどんなことやるのとかもねこの後ちょっと話していきたいと思いますけども、まあとはいえね、せっかくトーキーさん来るしね、そして女性のゲストも来るんであれば、なんかこんなことしてほしいとかね、あんなこと聞いてほしいとかそういうのあればね、事前にお便りなんかいただければね、その辺もまあ当日スペシャルウィークでねご紹介したいと思いますので、まあ、そんなねお便りもまあ、いただけたら嬉しいなということでございますね。でお便りに関しましては、まあ、そのね事前のお便りでも、あと今日のね、まあ、これからお話しすることについてね、まあ、ツッコミ入れたいなとかねあれば、まあ、ちょっといただけたらと思うんですけども、でお便りに関しましては掲示板かメールでお待ちしております。掲示板の場合は童貞ネットとググっていただきまして、ホームページございますので、そちらのラジオ用スレその7というところにねお便りいただきますか、あとはメール、メールアドレスはradio@doutei.net radio@doutei.net こちらまでお待ちしてますと、ね、リアルタイムであればね掲示板、事前であればメールでいただけたらと思います。まあそんなわけでね、じゃあちょっと詳しくスペシャルウィークの話をね先にしちゃいましょう。やっぱりね後になって喋ってでねちょっと、まあ、パルの話聞いてると眠くなっちゃってみたいなね、結局寝ちゃってじゃあ来週になっちゃってみたいな、一番それ困ってしまいますからね、やっぱり皆様からねいろんなお便りとかねいただきたいのでね、今回は特にやっぱりね、だってまあ、トーキーさんは過去にねまあ、2回出てくれてます。まだね聞いたことないよって人いたら、まあ、ホームページの方からとか、あとポッドキャストの方からね、まあだいたいその区切りのいいね300何十回みたいなとかね、その辺を聞くとまあ出てくれてるんじゃないかなと思うんですけど、まあ過去に2回ね出ていただいてます。だからだいたい分かっていただけてると、トーキーさんにはね、でここのねリスナーのみんながさ結構熱いやつらだということも分かってますよ。だけど女性ゲストはさ、これな何の集まりなのっていう中で多分来ると思うんだよね。だそこでいやお便りも全然来ませんしみたいな、喋ってる内容もよくわかりませんし、そもそも目の前で喋ってるこのおっさん何なのかしらとなってしまったら困るから、せめて皆様からたくさんお便りいただいて、あ読み切れないと、こんな大人気ラジオに私は出演してるのねと、そういう風にしていただきたいというのもありますんでね、ぜひちょっといただきたいお便りのね内容なんかも一応あるんで、 ね、そこちょっとお話ししたいと思うんですけども、まあ、トーキーさんと言ったら、まあ、クラブの、ね、クラブ MC みたいなのね、結構中心に活動をしていらっしゃる方ですよ。ね、素晴らしいね。まあ、なかなか俺と住む世界が違う人間なんですけどもね、まあ、仲良くしていただいて。で、そのトーキーさんのそのクラブでの活動ね、そこで一緒に多分活動している女性、なんかユニットみたいな感じなのかわかんないけどね、俺もね、詳しくは後で聞くけども。なので、そんなクラブに精通している2人がゲストに来るということなんですね。なので私は考えましたよ。聞きたいことね、前はデモデモだって相談室なんていうさ、まあわけのわからんコーナーを作ってさ、ね、皆さんがいろんなね悩みを、ね、俺とトーキーさんにして、でそれをトーキーさんが答えると。でもそのトーキーさんの理論っていうのはね、それはもうイケイケなノリノリな人間の理論なんじゃないのっていうことで、俺がねダメな人間サイトとして、いやでもでもだってと言って、でそこで、お互いねちょっと折り合いつけて、じゃあこういう答えでみたいな、そんなんやったんですけどもね。ですがね、今回は違います。今回はそんなクラブに精通した2人がいらっしゃるので、私ちょっとクラブについて少し興味が今出ておりましてね、そんな話を聞きたいなと、そんなことを思ってます。このね、俺がねクラブに対して、少し興味を持ち始めた理由としては、まあ、前からね、アニメ関係のクラブに行きたいとか言ってはいるけども、結局行動に移してないっていうね、そんなんでもう何年も経ってますけども、まあ、それとは別で今アニメでさ、とんかつ DJ あげ太郎ってみんな見てるかな、あれ好きでさ、であれはまあヒップホップとかそんな感じのさ、普通のクラブなんだよね、舞台が。あとまあとんかつ屋なんだけど、ね、どっちだってね、とんかつ屋、ね、昼間はとんかつ屋、夜はクラブね、まあそんな感じのあげ太郎なんですけども、でそれを見ていてさ、ちょっとクラブ行きたいなっていう気持ちになったわけ。まあいわゆるね、そういうアニメから入ってね、オタクが参入してくるっていうね、一番そうだね、あんま良くないパターンかもしれないよね。この間の落語のアニメがあるからね、オタクが落語を見に行くとかね、いやいいと思うんだよね、きっかけだから、それで本当にね好きだったりすればいいし、今までね落語がちょっとね興味あったりとか気になっていたけども、なかなかきっかけなかったけど後押しされたとかね、そういうのもあると思うけども、まあまあそういうパターンもありだけど、まあ、そうじゃないパターンもあるじゃない。オタク来んなよみたいなね、アニメやったからってみたいな、そういうパターンもさ少なからずねちょこちょこあるじゃないですか。だからもしかしたらね、今のクラブシーンでは最近オタクが増えてきてさってね、みんなとんかつ食ってんだよみたいな、なったらちょっと迷惑者かもしれませんけども、でもねやっぱり興味があるわけ。やっぱクラブって言ったらさ、ドラッグドラッグセックスセックスというね、あの私ちょっと先入観がありますけども、多分違うんだろうなと。でクラブってそもそもどういうところなのとかね、行ったことないからさ、あの行く前にいろいろと話を聞きたいなと思って。でこのラジオのねリスナーの皆さんもクラブ行ったことないよって人多いと思うんだよね。まあもちろん中高生とかもね聞いてるだろうし、そもそも中高生は入れるの入れないのとか、高校生わかんないもんね。なんかイメージとしては18歳以上だったら入れそうな気はするけど、でもなんかねちょっと悪いやつは、大体友達なやつはさ高校生とかでも入ってそうだしね。だからどうなんだろうとか、あと今のクラブシーンはどんな感じなのかとか、どこが一番ねあのなんか盛り上がってるのかとか、まああのとんかつ DJ あげ太郎に関してはあの渋谷なんですけどもね、渋谷のとんかつ屋渋かつのね、2代目ですか、そのあげ太郎くんがね、ちょっとクラブ DJ デビューするみたいな、そんな話なんだけどもさ、なんでね 聞きたいんだよ、ちょっと。まあ、言ったら、俺、クラブって、そういうね、ちょっと住む世界違うかななんて思うけど、でも、楽しみ、ね、楽しみ方があるかもしれないし、そして一回やっぱし行ってみたいんだよね。あの雰囲気。いいんだよ。壁の隅っこでね、壁にもたれながら、ベガ立ちしててもいいと思うの。ただ、それが、いいのか悪いのかもわからないんだよ。この間だからライブとか行ったじゃない？行ったじゃないって知らないじゃないってかもしんないけど、この間ね、ガガガスペシャルのライブ行ったんだけど、あれだけ激しいライブでも、多分、後ろの方なら、壁にもたれかかってベガ立ちしてても、多分平気なのよ。あんまり、その周りにはいい顔されないかもしれないけど、別にっていうね、ところだから。だからクラブだって、そういうちょっとまったりした感じでね、お酒を飲みながら周りの人間を観察してるみたいな、あの姉ちゃんケツすげえなーみたいな、エロいなーみたいな、ね、いい酒のつまみだぜみたいな、ね、そんなんもう可能なのかとね。ただ女性のゲストね、来た時にそんな話ができるのかちょっとわかりませんけどもね。なんでエロい話は控えめにね、まあ、していきたいですし、お便りの方もね、ちょっと控えめにしていただきたいと思うんですけども。まあ、そんなんなんだからね。まあ、皆様から、いろいろと、クラブについての質問とか、あとは、ね、クラブ怖いよとかね、行ったことないよとか、あと、クラブ俺こういうところ行ってるんだけどとかね、まあ、なんでもいいです。クラブにまつわるエトセトラ、いただけたらね、ありがたいなと思ってます。まあ、当日ね、どんな話になっていくのかわかんないんでね、俺知識がもう、あげ太郎、しかもテレビで見てるあげ太郎なんでね、早くちょっと次のはね、配信されたらね、見ないといけないというところなんでね、まああんまり勉強はしないで、昔からの不思議だったところとかね、先入観、このイメージをね、ちょっと伝えて、いやそうじゃないんだよという話だったりとか、こんな風に楽しんだらいいんじゃないのとか、俺なんかが言っても平気ですかとかね、そんなことをね、いろいろと話をして、で、俺も、それを聞いて、クラブデビューしたいし、あとは、リスナーのみんなにもね、ちょっと興味あるけど、なかなかね、行くタイミング逃しちゃってっていう人がいたら、一緒にね、このタイミングで、クラブにデビューすると。そういうきっかけになれば、ね、楽しいかな、というところよ。ね。なんで、来週はそんなお便りをね、ちょっとお待ちしてます、という。まあ、そんな、ね、告知でございますと。ぜひぜひ来週もね、23時からやりますからね、まあ、聞いていただきたいというところです。じゃあちょっとね、お便りいただいてるからちょっとお便り読んでいきましょうか。ラジオネーム、こちら385番3、記念会は婚活パーティーへというね、お便りいただきました。ありがとうございます。すみません、婚活パーティーも行きたかったんだけど、先にクラブの知識かな。で、クラブの知識入れて、できたら、まあ、次の週ぐらいにクラブに行ってみて、で、まあ、なんもねえわ、ね、結局超怖かったみたいな。入り口になんか、黒人のでっかい人が2人ぐらいいたんだけどとかね。そんなになって、じゃあ、もうクラブ行かないから、婚活パーティーって。そんな流れかなと思ってます。まあなのでね、まあ婚活パーティー、まあでも近いうち行かないといけないからね、この390回から400回の間でね、1回ぐらい何かしら、出会いのありそうな、なんか集いにね、ちょっと参加はしたいと思ってますんで、そこはそこでお楽しみにいただけたらと思います。では、あとは、私、他にちょっと喋りたかったことなんですけども、今週のお話としては何かあったかなと。そう、いやありますよ。じゃあ仕事の話を一応毎週報告してますから少ししましょうか、ね、仕事の話。こちらね、私、まあ、以前ね、社長の方に、まあ俺が出来が悪いからとね、いろいろとプレゼントがした時に、あなたね、そんなの子供のお使いじゃないというふうに、まあ、言われてしまったんですけども、先日 直接言われたんじゃないですけどもね、上の方の人がなんか、俺のことをねちょっと聞いたらしくて社長から。でその時にはあの子ちょっと頑張ってるじゃないとね、まだ素人だけどもみたいなことを聞いたらしいですよ。少しね、ランクが上がったかなと。子供のお使いからまあ素人ねだけど頑張ってるみたいなところになりましてね、まあ今週はなかなか仕事もね、頑張りまして、でも定時に帰った日もありますよ。水曜日定時に帰りましたから。ただあとはもう限界ギリギリね、ちょっと限界ギリギリすぎて、いやそろそろもう定時で帰んないと死んじゃうかなとか思って、なんかなんだろうね、別に肉体労働してるわけじゃないからさ言うほどかなと思うんだけど、やっぱり職場にいるっていうことがさ、リラックスしている時間じゃないからね。そうするとやっぱり疲れちゃうんだよなっていうことなんだよね多分ね。なんで早く帰ってで家でね、まあリラックスすると、そういう時間がねあるとまた次の日も頑張れるかなというところでね、まあ、週に1回2回ぐらいはね定時で帰りたいななんてね、そんなこと思ってますね。そして、先日この職場に新しいね、まあ、転職してきた中途のね、方がいらっしゃって、でこの人がさ、いや多くは言えないんだけど、その先日の、ね、飲み会の時にいろいろ話を聞いたら、何やらミュージシャンっぽいんだよね。多いんだよね、なんかね、やっぱりそのなんか他に、ね、副業じゃないんだけど、なんかもう一つの顔を持ってる人がなんかうちの会社多いんだよね。でも、ま、結構内緒なんだよね、うん、副業はしちゃいかんという風になってるから、まあみんな、うん、あんまり声を大きくはして言わないけども、まあ、何かしらなんかやってる人多いなみたいなところでさ、で話聞いたら、ちょっとミュージシャンっぽくて、でさらに深く聞いていったら、そのバンドの名前とかね、知ったんですけども、メジャーデビュー、ね、メジャーデビューしているバンドにいたっぽいね。なんか何やら、まあ、そっからなんか脱退してまた他のバンドなやってんのかな、よくわかんないんだけどさ、ただその脱退する前のバンドはもうメジャーデビューしてるバンドだったからね。だから今ももしかしたらそうかもしれないですけども、まあ、そんな人がね入社してきましたからね、いやすごいなと思ってね、かたや俺はっていうね、もう一生こんなんかもしれないなっていうのをねちょっと思いながらね今喋ってますし、日々ねボイスサンプル取らなきゃ取らなきゃ、でも取れないと、ね、そんな生活繰り返してますから、まあそれじゃあ一生うだつは上がらないよねっていうことはねやっぱ思いますからね。まあそろそろなんか本腰入れてね、本腰入れるまで本当にお前時間かかるなと、7年半経ってるぞっていうねところだけど、まあねようやくね、ようやくちょっとエンジンかかってきたんじゃない、7年半ってっていうね、小学校1年生が中学校2年生となっちゃうよっていうねところはありますけどもね、ねビックリマン好きだったのにってね、もうブルーシード始まってるんだけどぐらいのそのね時間が経ってますから。でもね人間なかなか動けないからね、ようやく、ね、頑張んなくちゃなってところで、だからボイスサンプルも撮ったし、であと6月の15日までに事務所にね、なんかその前に撮ったんだけど潜在用写真みたいなのあるじゃない、あれをねもう一回撮んなくちゃいけないみたいなこと言われてて、だからそれも撮らなくちゃいけないんだけどね、もう2週間ぐらいしかないもんね。来週とか再来週には写真撮らないといけないっていうね、またなんかね辛いね、大変だね、まあ、まあ、撮ったところでっていうね、何があるのって思うんだけどさ、なんもないじゃない。だって事務所がねこんな仕事あるよって言ってくれても、でも土日しか動けねえからみたいなところもあるし、あと俺じゃ務まらんだろうっていうのがねすごく大きいですけども、まあそんなねところだけども、まあ頑張りたいと、そんなね、だからちょっと思うのよ、これも毎回ね話すような話ですけどもね、今日もメモに書いてありますよ、メモに書いてある一文、一度きりの人生、 40になっても全く同じだったら、てんてんてん。そんな一文書いてありますよ。ね、まあ、これについて、ね、本当は何分でも喋れますよ。1時間でも2時間でもね、この不安な気持ち、喋り続けることできますけどもね。それを聞いていてもね、みんながね、ああ、なんか、辛いな、みたいになっちゃうかもしんないからさ。まあ、そんな喋んないんだけどもさ。やっぱりね、日々思ってる。なんか、一度きりの人生だなって。それはね、仕事も恋も、あとはそういうプライベートのね、例えば夢とかっていうのも、ほんとね、今マクロスデルタってアニメやってんじゃない？あれのさ、なんか、曲でさ、なんかそんなことをね、ちょっと思わせるようなちょっと歌詞があってさ、そうだなと思って、一度きりの恋なら、みたいなね、そんな歌詞があるのかな？そんなのを聞くと、そうなんだよなと思って、一度きりのなんだよなって思っちゃったりとかしてね。で、結局、今35で、まあ、5年経っても、なんだかんだ何も変わってない、ね、そんな人生なのかなって思うと、一度きりなんだからもうちょっと頑張ったらいいんじゃないのとかね、思ったりするし。本来、ね、だって本来、じゃあ、こうやってポッドキャストでなんかね、羽ばたきたいとか、ラジオでなんか羽ばたきたいとか思ってるのに、そこに力を注げないって、今この現実って何なのと。で、それでね、5年経って結局何も変わってませんって、何なのだから、それこそ、いや仕事を辞めて、アルバイトに切り替えて、時間を多く持って、そっち側に注力するとか。あとはもっともっと甘えてしまえば、仕事を辞めて、実家に戻って、お父さんお母さん、僕、ラジオパーソナリティになりたいの。ちょっと、目が出るまで養ってと。そんな35歳みたいな。そんなのでも、俺もありかなって思ってんの。いや、なしだよ。人間としたらなしなんだけど、そのぐらいの、まあ、これ覚悟はないじゃん。ね。いや、すねかじってるじゃんってところかもしんないけど、いや、そのぐらい してもいいんじゃないのって思う。だって一度きりなんだし。ね。で、親もさ、まあいいよって言ってくれればね、いいけど。だそう、なんかね、いろいろ考えるなと思って。ただ今のこの状況は、多分よろしくないよね。仕事がね、終わって帰ってくると、まあ、11時、12時になっちゃってるからさ、平日何もできないし、疲れてね、土日はなんかぐったりしてるしと。そんなんだからね。まあ、いろいろ考えていきたいな、というところでございますね。で、そうしたら、まあ、ね、そんな暗い話をしていてもしょうがないのでね、お便り、ちょっと読んでいきましょうか。いただいてますよ。ラジオネーム、羊がいる水族館さん。全裸放送かというね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうです。全裸の放送です。なんか部屋暑いんだよね。部屋暑くて、ね、ラジオ始める前に、ちょっとお風呂に入って出てきたら、いや、これ服着れねえなと思って。なんで今パンツ一丁でね、やっておりますよ。ね、大体男は自宅でパンツ一丁ですよ。で、これはさ、一人暮らしだったらね、全然問題ないけどさ、やっぱり例えばね、さっき話したような、まあ、実家に戻るとか、なった時に、もうこれが染みついてるわけよ。もう、パンツ一丁、ね、じゃないと逆に落ち着かない。そんな体になっちゃってるから。これで実家帰ってさ、いや、パンツ一丁慣れないじゃない、やっぱり。ちょっと恥ずかしいじゃない？いや、親父とかは、普通にパンツ一丁でね、家の中歩いてますけども、いや、俺はなんか、今更感あるじゃない。ね、やっぱり、実家にいた頃だったらいいよ。だけど実家から一回出て戻った時のなんかその気まずさというか恥ずかしさというかね、身内なんだけどちょっとねあるじゃん、そういうのって。なので、実家に帰ってね、 ツネをかじらせてもらうっていう選択肢、ちょっと難しいなって思っちゃうんだよね。だからそうだね、ちょっとお金を少し貯めたら、例えばよね、実家のすぐ隣とかね、まあ、隣にアパートはないのでね、まあ、近くにアパートがあったらそこに住んで、でご飯は実家で食べてみたいな。あと田舎の方だからね、家賃も安いしということで、で別に日中ね、別になんかするわけでもないからさ、まあ、そういうラジオだったりとかポッドキャストのことを昼間ずっとやって、でご飯になったら行って、でまた戻っていろいろ作業して、またご飯になったら行ってみたいな。そんなん繰り返せば1ヶ月多分10万円ぐらいで多分暮らせると思うんだよね。だから年間120万でしょ。2年間で240万だからさ、240万貯めたらそういうプランに切り替えていけるかな。で気づいた頃には貯金ゼロの40歳みたいな、うん、怖いね。でもそのぐらいなんか人生かけなきゃいけないのかなと、一度きりの人生だからねっていうねことを思ってしまいますね。中学生かってねところありますけどね、現実見ろやってね、結婚しろやとね、お前できねえよとね、すいませんっていうところですけどもね。じゃあ他ね、ちょっと今日話したいこと、ガンガン行かないとね今日終わんないからね、まあ、どんどん行きましょうね。喋りたかったこと、じゃあせっかくね、結婚っていうキーワードが今ねちらっと出ましたから、最近の、まあ、女性に対して好みの女性の話をちょっとしたくて、まあ別にどうでもいいんだけどね、言ってもなんかボディーブローをみんなから食らうだけだからさ、お前写真なんかね鏡見てから言えよという話になってしまうのであれなんですけども、いややっぱり笑顔が素敵な子がいいなって最近、うん、やっぱり思うね、うん、笑顔が素敵じゃないのはダメだなやっぱりな。で笑顔が素敵っていうことは、その超絶不細工な人がね笑顔になっても多分素敵じゃないんだよね。すいませんね、超絶不細工なリスナーの皆さんすいません。でもやっぱそれなりの顔立ちだからこそ笑顔が素敵なわけじゃない。だからひっくるめてなんか美人がいいです、可愛い子がいいですって言わなくても、笑顔が素敵って言ったらだいたいフォルムも素敵なんだよね。じゃなかったら笑顔は素敵にならないから、とてつもなくひどいね、お話になってしまいますけど、そんなやっぱし笑顔が素敵な人がいいなというのと、あとどんな子がタイプみたいなのあるじゃない、なんか可愛らしいとか美人とか何々っぽいとかあるけど、まあ私ねよく最近思うのは女子アナっぽいのがね好きなんだろうなと。いやガッキーってじゃあ女子アナっぽいのって言われると、でも多分なんかそのギャルっぽいとかなんか可愛い系とか美人系とかっていうよりは多分女子アナっぽい感じって言った方がまあ当てはまってくんのかなとちょっと思ってね。あ、例えば今度じゃあ女の子紹介してあげるよと、どんなタイプどんな子がいいのって言った時に、じゃあガッキーみたいな子って、いやそれちょっと違うじゃんってなるじゃない。だそういう時に聞かれた時に言えるのがそうだなーって言う、まあ、笑顔が素敵な、まあ、タイプで言ったらちょっと女子アナっぽい感じの子がいいなみたいな、ああなるほどねってならない、うん、ならないね、ならないけども、でも今までの俺のね、そうだな、容姿は普通よりちょっと良くてって、まあ、性格は優しくて、でそうだな、ちょっとまあ料理もそこそこできて味覚もあってみたいな、あと価値観もあってみたいな、あと俺よりはちょっと身長低めで、あとおっぱい、まあ、大きかったら嬉しいなみたいなね。で、まあ、ちょっと整った顔をしていてね、あと骨格とかもまあそこそこ良くて、ね、そんなね、あとはちょっと太ってるのちょっとあれなんでつって、ちょっと痩せ型というか華奢な感じがいいです、あとは膝が使える感じです、スポーツとかねできる感じがいいなっていう。でやっぱりスポーツができるってのはやっぱり膝が使えてなんぼだから、ね、だからスポーツが好きだったりとか膝が使えたりとか、そんな子かなみたいな言うじゃん。 いや、いないしっていうね、なるから。それに比べて、今のね、今日出た、笑顔が素敵。で、タイプで言ったら女子アナっぽい感じ。あるんじゃないですか、これは。ね。なので、ぜひ、パル内藤さんに、ちょっと、女の子を紹介したいなと。そんな、ね、神様のような人がいらっしゃいましたら、ぜひ、笑顔が素敵な女子アナ系の、ね、女の子、もしいらっしゃったら、お願いしたいね。っていう、ね。そんなことをね、ちょっと言ってしまいました。で、難しいですね、その辺はね。お便りもいただいてますよ。ね、お便り、ラジオネーム390番さん。女子アナっぽいとか、女子アナって美人がなるもんだからな。相変わらず、香ばしいなって、ね、お便りいただきました。ありがとうございます。でも、言ったらさ、いや、ね、難しいよ。だ、アイドルっぽいとか、ね、だ知的な感じ？いや、知的な感じでもさ、知的な感じって、まあ、ピンキリじゃない？なんか、可愛いのもいれば、美人なのもいるし、で、なんかやべえやつもいるけど、知的っぽさって、それぞれなんか、それぞれにあるでしょ。だから、それは雰囲気の話よ。ね。女子アナっぽい。ダメかな？でも、アイドルっぽい感じでとかさ。そいつやべえじゃん。だからまあ落ち着いた感じで、なんか女子アナっぽい感じでみたいな。ダメかな？香ばしいかな？じゃあ笑顔が素敵で、ね。笑顔が素敵。難しいですね。でもいいの。こうやってね、俺が香ばしいことを言います。で、そこで、おい、お前そんなこと言ってんじゃねえぞと言われるけど、でも、そのビジョンすらなかったら、もう絶対、だって分かんないじゃん。何も自分の中でそういうね理想像がない中で、じゃあ例えば女の子が話しかけてきてくれましたと、奇跡的にとか友達が女の子を紹介してくれましたと、だけど俺にそこのなんかいいなーって像がなかったら、いやこの子違うんじゃねえかってなっちゃうじゃん。だからいいんだよ、理想像は理想像であって、でそれに近しい子がなんか来てくれたらラッキーと、ね、そしたらおなんか近いぞってなるわけじゃん。でもその近いか遠いか全く分かんない、結局なんかこんなのが理想ですって言った時に、ねえ、いやそんなこと言ってんじゃねえぞって、じゃあその理想をなくしますって言った時に、ね、紹介されても、分からん、ね、女の子を紹介されたけど全くね、その指標が全くないから分からんぞってなって、ちょっと、ね、疎遠になりますみたいなね。LINE が来るけど既読スルーですみたいになっちゃうじゃない。ね、もうそんなのもそろそろやめなさいと。ね、いい歳なんだから。まあ、どんな女の子でもね、まあ、いいって言って近づいてきてくれるんだったら、受け入れなさいよっていうね、ところはありますけども。でもまあまあ、いいんです。今の段階では、ね、そういう風に言っておけば、あ、なるほどね、で、そこに近いか遠いかわからないけども、とんでもなく外れた真逆の人を紹介するってことはないじゃない。まあ、笑顔が素敵か、ね、何なのかわかりませんけどもね。まあ、何かしら準ずる、ね、人をね、紹介してくれたりするかもしれないから、言っとけ言っとけと。ただ、もうガッキーと言っているのはちょっと病気かなと思うから、ね、そういうところかなと思ってます。あとは、他にちょっとお便りいただいているから、じゃあ読んでいこうかね。ラジオネーム羊ガエル水族館さん。またパルさんの暴走が始まった。ラジオパーソナリティで生計立てるまで養ってくれってっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。いや、例えばの話ですよね。本気じゃないですよ、ね、本気かもしれませんけども、でもいや本来はね、それも自分の力でさ、ちゃんとアルバイトしながらとかさ、仕事しながら、で、二重でね、やりながら、まあ、いつか逆転してね、ラジオパーソナリティとかで食っていけたら、まあ、それ一番いいことだよ。だけど、もうジジイなんだよね。本当はこれ25から35の10年間で、 やるべきことじゃない？だけど、もう35なんだよね。そんな、あと10年とか悠長なこと言ってらんないから。だったら、あと2、3年で、ね、ダメだったら、もう、諦めるから。その代わり、2、3年ちょっとマジでやるから、もうその間ちょっとなんとか、ね、養ってくれと。で、そんな風に、言うのもありじゃない。なしかな。なしだね。なしなんだけど。でも、その代わり、じゃあ3年経ちました。どうにもなりませんでした。じゃあ、ね、宅建も持ってるから。じゃあ、親父、ね、もう年だから、会社継ぐよと。ね。いう話にもなるじゃない。あ、条件として。ね、まあ、いや、そんなさ、ゴミ息子に会社継がしたくないとかあるかもしんないけど、そんな、ね、クソ息子でも、でもやっぱり、ね、やっぱり、親父が築き上げたね、そういう会社をさ、まあ、潰したくないという気持ちがあればね、俺が継ぐとかっていうのも喜ばしいことかもしれないから、そういうところとか、ラジオ DJ、ね、どうですか？昼間は不動産、夜はラジオ DJ、ね、まあ、そんな、ね、ま、本当に俺は35にもなって、いつまで夢見てんだって話だけどもね、まあまあ、いいんですよ。ね。そんなもんですよっていうところ。じゃあお便り、いただいてますけども、読みますか？ラジオネーム393番さん。逆じゃね？理想言えば言うほど誰も紹介してくれないし、縛り作ってるからちょっと微妙な子が来てくれても OK 出しづらくなるよっていうね。お便りいただきました。ありがとうございます。まあね。ただ、だって微妙な子を紹介されても、こっちがうなずけないじゃない。だって、ねえ、この年まで妥協してこなかった人間ですからね、あまりね。なので、で、あと、友達の紹介って断りづらいじゃない、やっぱし。そう考えると、ある程度縛りは逆に作らせてもらわないと、そのねえ、ところ構わず来ちゃっても困るじゃない？ねえ、まあ、意外とね、周りの友人たちは、まあいいやつが多いからさ。まあ、俺がね、やっぱり一人身長いからさ。いろいろ紹介しようとしてくれたりもするんだけど、それはちょっと、その制限つけないとさ。ねえ、友達の好みのタイプの女の子連れてこられても全く俺響かなかったりとか、するのもあるからさ。なので、ある程度、縛りは俺は出すべきだと思うんだよね。じゃないと誰も幸せにならないじゃん。で、せっかく女の子もねいいなと思って来てくれたのに、 俺がもう全く、あ、うん、全然違うわってなったらまたそれは悲しい話だし。なんである程度お互いに、あ、このぐらいだったら歩み寄れるかなみたいな、ね、両者がですよ。それはもちろんね、で俺だけではなくね、向こうの子も例えばね、向こうの子の出す条件として、うん、そうだな、実家が不動産屋さんで、みたいな。あと、一人っ子で、みたいな。あと、ラジオパーソナリティとか、そういう、ちょっと夢を追っかけてる感じの人、いないかな、みたいな。言ってたらさ、まあ、俺、ね、ギリギリそんな感じになるじゃない？そしたら、お互いに、まあ、でも、こいつ、ね、ラジオパーソナリティ目指してるけど、なんかずっとアマチュアだしなってね。ポッドキャストだしな、みたいな。で、お父さん社長とか、ね、不動産屋やってるっつったって、こいつ、あと継がねえんだろうな、とか、なるかもしんないけども、まあでもな、みたいな。ね。いうところで、向こうも妥協、こっちも妥協で、なるかもしんないじゃないと。ね。いうところですよ。いいんです。出会いは人それぞれだし、ね。理想も人それぞれだし、って思いますから。今までこんな子がいいなっていうのを友人に言って、で友人が、あ、なるほどねっていう、そういうのはまずなかったんだよ。ね、中学校高校とかね、言ったら、うん、広末かなみたいな、好きなタイプはみたいな。でね、そっから、うん、ガッキーかなとか言い出してさ、いや、そんなんじゃ紹介できないじゃない。だからね、こういうこと言ってますよ。まあいいんですよ。ね。人にも何言われようが、 これでね攻めていきますから。わかるじゃん、なんとなく雰囲気よね、感じ取っていただきたいというところ。あとはラジオネーム羊ガエル水族館さん、女子アナっぽい子がタイプ、クソワロタ、理想像として心の奥に持っておくのはともかく、他人から聞かれた時にそんな答え方したら超絶面食い扱いされるぞっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。じゃあ面食いなんだからしょうがないよね。だいや、嫌じゃない、なんでねえ毎日顔合わせるのにね、クソブスの顔を見なくちゃいけねえんだってなるじゃないね。またね、みんなの声聞こえますよ、鏡見てから言ってくれよってなるかもしんないけど、でも別に面食いってわけじゃなくて、好みの顔がいいわけね。それは人にとっては全然可愛くないじゃんって言うかもしれないし、ただ俺にとってはいいなっていうタイプの顔はあるわけだから、それがね結構多く見られるのがやっぱし女子アナ系は俺はいいなと。じゃあ面食いじゃないってなるかもしんないけど、いやたまたまねそういうのが多かっただけであって、いや意外とみんながいい、みんながいいって言ってるだ。じゃあ例えば出しましょうか、あの私皆さん好きかもしれませんけどもね、橋本環奈ちゃんとか全然うずかないんですよね。だからわかんないですよ、その辺のね歩いているけど歩いている素人のちょっと俺が好みのタイプかなっていう女の子と、かたや橋本環奈ちゃんが来た時に俺はどっちか、これ中学生の話だなこれな、ねアイドルの何々ちゃんとってクラスの何々ちゃんが同時に告白してきたらどうすると、同じ話になっちゃいますけども、でも例えばじゃあ橋本環奈ちゃんがね、なんかちょっとパル内藤さんラジオ聞いてますと、よかったらちょっとねお付き合いしてくれませんかと言ってきたりとかした時に、同じタイミングでちょっと俺がちょっと好みのタイプの顔のその辺で歩いてる子が話しかけてきて、あいつもね松屋で見てますみたいなね、あのなんかいつもプレミアム牛丼食べてますよねみたいな、ちょっと今度私も隣で一緒していいですかって、ね、そういう話になったらさ、どっち選ぶの、橋本環奈ちゃんかな、ね、いやそれはさ、そのネームバリューもあるじゃない、なんかね、プレミアム感があるじゃん、プレミアム牛丼よりもプレミアム感あるからさ、橋本環奈ちゃんになるかもしんないけど、でもそういうことよ、ね、どういうことだって話だけど、いやだから橋本環奈ちゃんみんなすごいすごい、千年に一度だ、ね、そんな、ね、大震災だという話をしてるけども、いやそんなに来ないよね、なんかじゃあ芸能人の中で誰がいいのとかいう話になって、じゃあ橋本環奈ちゃん何位とかみたいなね、なったら35歳になってもそんなこと言ってんなってなるけど、いや全然ランキング外じゃん、あ橋本環奈ちゃんって言われて気づくぐらいの、そのぐらいあの顔とかが別に俺の好みではないってだけよ、もちろん美人だし可愛いなとは思うけど、全然その好みか好みじゃないかでいうと全然違くて、もう少しちょっとね違うタイプの方がいいかなって思うから、人それぞれなんだよ好みなんてのはね。なのでよくわからんけどもね、こんなんで貫きね通していきたいと思ってます。あとはラジオネーム391番さん、結局合コンやらマチコンやら婚活あったらその場で一番美人行きたがるんだろう、気持ちはわかるし周りにもそういう人いるけど成功してるの見たことないよ、美人行かないで普通の人行きいなっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます、うん、これはあるねこれはあるね、でも逆に一番美人すぎるといけないよね、だから八方塞がりね、まあ、そうなんだけどさ、でもなんか、だから別に一番美人に行くわけじゃなくて、たまたまやめとこね、角が立つわ、ね、参加したね、婚活パーティーとか全員クソブスだったから、その中で一番まともなやつみたいないう話になっちゃうとちょっと角が立つじゃないね。だから例えばみんなが可愛くてさらにその上で美人だったりとかした時に、 じゃあ誰選ぶのと、ね、誰に行くのってなった時に別に一番の道に行くわけじゃないじゃないね、自分の好みのタイプだったりとか話があったりとかする人に行くわけだからさ。ただだって付き合う付き合わないになった時にさ、今 どうにもならないようなさクソブスばかりしかいなかったらさ、そりゃ一番美人に行くしかないじゃないっていう、もう選択肢がないんだもんっていうね。もうやめましょう今日そういう話、よくないわなんかね。もう誰もね得しないからね、損しかしないからね、やめていきたいというところです。じゃあ他ね、喋りましょう、何か喋りましょう、何喋りましょうかね、他のお話、じゃあたまにはちょっとおしゃれなところの話しましょうか。やっぱりね、俺たちみたいなさ、そのおしゃれに無頓着というか、いやそんなことないよね、そんなことなく、先週だか先々週もね、夏に向けてポロシャツを買ったりとかさしましたけど、でもやっぱりなんかおしゃれするのってちょっと恥ずかしいなって気持ちがさ少しあるじゃない、そういうの。いやわかりませんよ、でもハイブランドで固めた服でね、もうそれを寝巻きにして寝てるみたいな、そんな人がねこのラジオ聞いてるかもしれないけども、いや俺はもう GU 無印ね、そんなのが多いですから、まああまりおしゃれかなっていうと、なんかスタンダードオーガニックな感じが、ね、出ちゃってるから、森ガール的なところになってるからね、まあ、完全不老者になってますけどもね。なので、ちょっとおしゃれするの恥ずかしいなとか思うんだけど、例えばアクセサリーつけたりとかさ、いやなんかお前がアクセサリーってみたいになるじゃん、いるじゃない、中学生とかでさ勘違いしてアクセサリーつけてたりするさ、ねえ全然イケてない男の子がいたりするじゃない、お前アクセサリーってみたいになるじゃない。その時の気持ちがね、まあ未だに根強く残ってるわけですよ。この年になっても、まあちょっとおしゃれするのがね気恥ずかしいというところなんだけど、ただこれはね、実用性を兼ねていれば、なんかそれを言い訳におしゃれもできるかなっていうところで、今日ご紹介する商品はこちらね、これヒカキンさんね、あとセイキンさんのモノマネですけども、ビレッジヴァンガードに昨日行ったんだけどさ、そこで買ったの。アロマバンドっていうね、いうのを買ったんだけど、なんかね、よくあるじゃない、その腕につけるラバーバンドみたいなってよくあるじゃない。で、これがさ、なんかその手首に巻くと、シトロネラオイル特有のレモンのような香りが体全体を包みますと、ね、まあそんなふうに書いてあるんだけど、何やらこのリストバンドに、そういうアロマオイルがすごいなんか染み込ませてあるんだかなんだか知んないんだけど、まあ、めっちゃそのシトロネラオイル臭いわけで、これは何なのっていうと、虫がね寄りつかないような匂いなんだってさ。なんで例えばなんか夏とかになったらさ、虫多いじゃない、で蚊に刺されたりとかするじゃない、あとそういう、まあ、お祭り行ったりとかね、えなんかフェスとか野外フェス行ったりとか、そういう時になんか虫よけスプレーとかもあるけど、こういうちょっとラバーバンドみたいなのするとね、ただ俺たちがラバーバンドするとさ、なんかあいつ勘違いしてんじゃねえかと言われちゃうけども、いやいやと、虫よけなんですけどもってねことを言えば、ああそうなんだ、それにしてはちょっとおしゃれに見えるねみたいな。すいません、今おしゃれな皆さんね、お前ラバーバンドするのですらそんな風に考えてんのみたいな、ラバーバンドそもそもおしゃれじゃないんだけどっていうね、そんなツッコミ聞こえますけどもね、まあ、ちょっと私もねラバーバンド、まあ、つけるには理由がいりますから。でこのアロマバンド登場なんですけども、1個150円ね、安いんだよ。そんで、ただ香りの持続期間は約1週間って書いてある。だからまあ日常的にね 使うってなると、もう一週間経ったらこれ普通のゴムバンドに変わってしまうのでね、なんとも言えないんだけど、でもなんかね、そういうちょっと野外に遊びに行くとか、ね、キャンプとか、ね、バーベキューとか、まあ、そういうのにも使えますし、ただちょっと匂いがね、結構きついんだよね。昨日開けたんだけど、昨日とんでもなく匂い強くて、で今日もまだ結構匂い強いんだよね。なのでまあ開けたばっかりだとちょっと強すぎて、一緒にね遊びに行った友達がなんかシトロネラくせえなみたいなねことを言い出し始める可能性もあるから、気をつけたいとは思うんだけども、あのまあまあこういうのもあるからね、よかったら150円だからさ、別にねそういうイベントあった時に、だってそのスプレーとか買ったってさ結構するじゃない、あのちゃんとしたやつ買ったら500円600円するじゃない。でもね、そのワンシーズンでじゃあ何回使うのって言ったらあんま使わないから、だったらこのラバーバンド4つぐらい買ってさ、でそういうイベントがある時にね開封して使ったりとかしたってね、 4つで600円とかだからね、でなんかいいんじゃないとかって思って、でおしゃれだしということをちょっとね、あの思いましたから、皆さんもよかったら、これはビレッジヴァンガードで見つけましたけども、他のところでもあるかもしれないのでね、よかったらちょっと使ってみるとね、いいんじゃないかなと。虫の嫌いな香りシトロネラね、書いてありますからね、まあまあそんなんで、少し恥ずかしい気持ちもね、まあ解消できるかなと、そんなことを思いますね。じゃああと他のね、本当にこんなね、なんか一つ一つの話をね長く喋るべきじゃないんだよ。あるんだから、他にもいっぱい喋ることね。あとお便りも読まなきゃいけないんだよ。毎週毎週言ってるのに全然読めてないもんね。まあそんなわけで、じゃあお便りを少し読んでいきましょう。ラジオネームキョロマルさん、笑顔が大事はわかるぜパルさんっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうなんだよ、笑顔が素敵だ。まあ、その逆に言ったら、ね、さっきからブサイクはうんぬんとか言ってるけど、ブサイクでも笑顔が素敵だと素敵に見えるよね。うん、そうなんだよ。だから別に、まあ、言うほどね、こうやって言葉では言ってますよ、美人がいいだ、女子アナがいいだとか言ってるけど、実際のところそんなんでもない気はするわ。うん、やっぱ好みの顔の感じか否かだけであって、うん、言ったらそんなに美人ってわけでもなくても全然好みのタイプの顔かどうか、そして笑顔が素敵だったらその辺も全然違うし、だ好みじゃない子だとそれだけで多分ダメなんかもしれないね。で少しでも好みの顔だったら本当に笑顔さえあとは良ければなんか素敵だなって思っちゃうんだろうねって思いますけどね。まあ笑顔じゃなくてもいいよ、ニヤニヤしてる感じでもいいよ、ね、ただずっとしかめっ面だったりとか、ね、あと無表情だったりとか、そういうのはちょっと厳しいかな。なんでね、まあ笑顔、そして俺もねちょっとね笑顔の練習しようかと最近思っててさ、こうやってなんかね、事務所で潜在写真撮ったりとかさ、そういうのしなくちゃいけないってなった時に、写真撮る時ってさ、じゃあちょっと笑ってくださいとか言われんじゃん。笑えないんだよちゃんと、ニヤみたいにニヒルな笑いみたいにできるんだけど、あのなんかじゃあ笑顔くださいの笑顔はできないよね。喋ってて面白かったら笑うよもちろん、だけどな、作り笑いじゃないけど、その笑顔くださいで笑顔はできない。だから笑顔の練習しようかと思ってさ、あのよくあるのが割り箸をね、口に挟んでさ、で笑顔みたいな、あれを今度のその潜在写真撮るまでに練習しようかなと思って、少し作り笑いじゃないって思われるかもしれないけど、一つそういう、まあ、いつもの表情つったらあれだけども、まあ、その持ち笑顔がねあれば、またなんか人生楽になるかなというのもあるから、あんまり人前でね笑顔になったりとか、笑顔ちょっと笑顔になってみてって言われた時に笑顔できない人、もしよかったら俺と一緒にね笑顔の練習しないかいっていう、ね、ところでさ、 まあ普通に割り箸をね横にして、でなんていうの、歯で噛むというかさ、奥の方まで歯をね、歯の方に入れると、でなんか口が開いた感じになるじゃない。それで表情筋がちょっと作られて笑顔になりやすくなるから、それを1日5分とか10分とかやるとちょっと笑顔やりやすくなるみたいなところもあります。あ、まあ写真、鏡見ながらねやると、あ、ちょっと笑顔っぽいってなるからさ、やろっか2週間みんなで。で、そしたらだって俺が女の子に対してさ、笑顔が素敵な人って求めてるんだから、俺も笑顔な、ね、笑顔が素敵な人間にならないといけないよねってところでさ、そうしたらそういう努力はしようよ思いますからね。まあそんなところですね。じゃああとは、お便りラジオネーム、395番さん、自分の周りに一人イケメンいるけど安牌しか行かない、行けるかどうかわからんのは行かないって言ってたし、安牌狙ってみては、そのイケメンは全く知らない赤の他人の男2人女1人の女の子がタイプだったから、男2人鹿として割って入るほどアクティブ面だけどっていうね、答えてきました。ありがとうございます。そうね、難しいですわ。そもそも積極的じゃないからね、そういう安牌だろうが安牌じゃなかろうが、そもそも安牌なんてものはいないんだけどさ、どんな子でも俺無理だろうなって思っちゃうところはあるけども、とは思いながらもね、女性に対しては求めてしまうところもあって、と奇跡起こんねえかなと、女の子降ってこねえかなと、ね、そんなこと思ってますけどもね。でもまあそろそろね、年も年ですからね、本格的にちょっと婚活というかしていかないといけないと思ってますから、ね、一度きりの人生ですから、今日はね何回か言いますけどもね、結局1年後も2年後も女の子と付き合ってないんだろうと、そんな風に考えるんだったら、じゃあ別に明日女の子に声かけたってかけなくたって変わらないんだったら、かけてみたらいいんじゃないみたいな、ね、1年後2年後変わんねえんだからどうせっていうねこと思うけどね。でも尻込みしちゃうんだよね。意外とね、100人声かけたら1人ぐらい平気とかって話もあるじゃない。まあその辺は来週トーキーさんにね、お話をしてね、あんまりあれですよ、お便りの中でね、女性バッシングみたいなのやめてくださいね。今日で終わりです、そういうのは、ね、クソブスとかね、そういうのはもう今週限りです。トーキーさんに聞かれたら殴られちゃいますよこれね。やっぱり女性はちゃんとリスペクトするべきだよと、ね、それがあってのなんか女性へのアプローチっていう話やっぱりするからね。いや実際そうだと思うけど、でもまあこうやってラジオになってしまうと、ね、クソブスとかね、デブスとかね、そういう言葉は言いたくなっちゃうんだよね。そう、うんこちんことかと一緒でね、言いたいキーワードになっちゃうんだよねって言い過ぎちゃってさ、あ、良くなかったなつって反省するんだけども、ね、別にね、ここまで言って言い訳っていうわけでもないですけども、いやもうどんな女の子でもね、いや可愛いと思うよ、最近は特にね思いますよ。ただやっぱりでもそうだね、ただやっぱりって言い始めるとまたもうひどいことしか言わないからね、もう喋りませんけどもね。あ、じゃあ話しましょうか。最近の俺がなんかグッとくる女性のなんか体の部位なんだけど、急に来てるわけではないんだけど、やっぱり、徐々に来てたんかね、最近なんか脇フェチになってきたんだよね。わかるっていう声がいっぱい聞こえてきた気がするんですけども、いやほんと脇いいんだよね。その今さ、俺がやっているエロゲーっていうか、そのカスタムメイド 3D2 ね、このゲーム、まあいろんなね、好みの女の子をね、エディットして作れるわけなんだけど、なんか服装を選ぶときにさ、もう脇が見えるような服しかもう着せないよね。例えばまあチアガールとかね、チアガールとか昔から好きなんだよね、 チアガールって表現よりもチアリーダーね、うん、あの服とかとても好きだからね。そうするとね、ちょっと脇も見えるじゃない、脇ペロなわけですよ。なんでしょうね、なんかそのやっぱ隠れてるところが見えるっていうのがいいのかね、よくわかんない、わかってないけども、脇が来てる。ただ脇ってそんなにね、綺麗な部分でもないじゃない。だから多分実際に目の前にしたら、だから女性器と一緒よね、匂うじゃない多分。女性器もまあそれはね、あの目の前に現れるまではさ、素晴らしいものなんだなとね、桃源郷が目の前に現れるんだなって思ってみたら、ドロヘドロみたいな感じになっちゃうじゃない。だけど脇も一緒だよね。なんか画面越しだったりとかね、そういうスマホだったりパソコンとかで脇のね、なんか素晴らしい画像とか動画とかね、絵とか見たら、おーすげーなと思うけど、リアルがその目の前に来た時にはいいなって思うけど、まあ、近づいてみるとね、ドロヘドロみたいな可能性は十分にあるじゃない。でもなんかそんなもんなんだろうなって思う。だからこれからどんどんね、あの、まあ、3D ね、3次元いろいろありますけどもね、うん、でもやっぱり、うん、今来るのはそうだね、脇だね、脇ペロね、皆さん使ってください。 WKPR ね、脇ペロね、大体これ通じますから。なんでね、なんか脇を求めてるね最近ね。あのなんだろうね、あのフォルムもいいんだろうね。そのくびれじゃないけどさ、そのあるじゃない、その脇の形みたいな、うん、そういうのもいいんだろうね。なんかそのだブヨブヨのデブデブのね感じだと全然惹かれないけども、やっぱそれなりにさ締まっているというかいう脇だととてもいいよなって思うし、あとやっぱその隠れてるって部分ねのがいいんだろうね。その例えば太ももとかさと一緒よ、本当は隠れてる部分がちょっとチラリと見えるからいいわけじゃん。で本来脇なんて表に見せるわけじゃないのに、そこが見えるからこそのいいなっていうところがあるんでしょうね。まあそんなんで最近やべえな、35歳ね、ジジイが脇が最近さいいんだよねつって、いやもう年はもうね考えるのやめましょうね。男はいつになっても少年ですし、いつになってもね女の尻を追っかけてね、脇もペロペロしてると、そういうところになるんじゃないかしらとね、そんなところでいいと思います。じゃあ、あと他のお話なんだけど、そうまあ、サクッとあれですけども、前にオフ会やった時に、リスナーの方が、グッズをね、童貞ネットグッズを作ってくれて、で、その中にはなんか、ペンケースとか、あと、なんか缶バッジとか、あったんだけど、その中で、イヤホンジャックに挿すさ、なんかストラップみたいなのも作ってくれたんだけど、俺、これ、ね、2種類作ってくれて、1個が普通の童貞ネット、ドドンみたいに入ってるのと、もう1個は昔俺がね、作ったロゴの、ちょっと童貞ネットってわかんないようなロゴがあって、で、ちょっとわかんないようなね、そのロゴの方を今、携帯につけてるんだけどさ、お気に入りなんだよ。いや、結構いいんだよね。なんか、シャレオツな感じもするし。なので、そろそろグッズ展開をね考えたいと。なのでちょっとご相談させていただきたいなみたいな、ね、もしくはね、これ俺真似て作っていいのかなみたいな、それちょっとよくわからないからね、その辺相談させていただきたいなと思ってるんだけども、まあ今後ね、私もこのラジオの公開収録とかやるときにはね、その時になんかグッズがやっぱしあった方がいいよねって思いますから、そしたらばやっぱりね、 このイヤホンジャックに挿すタイプのストラップと、あとは、まあ、缶バッジ。このぐらいはせめてね、ちょっと用意できたらなと思ってますから。忙しいね。で、他にもね、だから大変だね。来週はスペシャルウィークあって、その次は多分、ね、その、宣材写真撮って、そんで、ライブハウス予約したりとか、で、このグッズ作ったりとか、忙しい。困ってしまいましたね。できるんでしょうか。ただやらなくちゃいけないからね。まあ、頑張りたいと。ね。そろそろいろいろ動かないといけないね。先延ばし、先延ばし。しちゃうんだよね。何事もね。できる限り先延ばしするっていうね。で、先延ばしして、結局期日が来てから、あ、やべえ、期日来ちゃったっつって、そっから、なんか本番が始まるみたいな。そんなね、ちょっとダメ人間なんでね、なるべくちょっと先延ばししないでね、期限を決めて頑張りたいなっていうね、そんな風に思ったり思わなかったりしている昨今ですね。じゃあ、あと他のお話、あ、そう、これ喋っとこうか。俺結構好きなね、あの監督さん、映画の監督で新海誠監督って、まあ、皆さんご存知かと思うんですけどもね、何ですか、有名作は。星の声、琴の葉の庭、秒速5センチメートルと。まあ、いろいろありますけども。で、この監督の作品が、下北沢の劇場で、過去の作品がね、ちょっと見れる、っていうちょっとイベントをやっていて、でちょっとね行こうかななんて思っていたんだけども、ちょうどね、5月の28日の土曜日、昨日からその、特集上映が始まったんだけど、でやってるのは7月の3日の日曜日までやってるんだけど、これ下北沢トリウッドねところだけど、でただやっぱりそんな大きいね、劇場じゃないので、多分ね、毎週2作品ずつぐらい上映していくんじゃないかなってところで、今週、どれだったんだろう。うん、なんか星の声と、あと、風の向こう、約束の場所だったのかな。で、俺この中で見てないのが、多分、彼女と彼女の猫と、あと星を追う子供、見てないから、まあ、どっちか、とか見たいなとか、あとは前にねちょっと友人からちょっと、DVD でいただきました、ブルーレイだったっけ、ね、DVD かちょっと忘れましたけども、ちょっといただきまして、見た琴の葉の庭、これも上映予定なんで、ちょっとね大きいスクリーンで見れたらいいななんて思って、ちょうどね梅雨の季節なりますから、なんかとてもちょうどいいなと思って、琴の葉の庭は結構その雨がねテーマになってるから、なんかその雨が嫌いな人とかもね、なんかこういうの見たらなんか雨の日も少しあいいんじゃないって思うかもしれないんで、まあよかったらそういうのをちょっと今やってるらしいのでね、せっかくだから、ね、期間中行ければいいんじゃないのっていうところで、こちらが2016年5月28日土曜日から7月3日日曜日、東京都下北沢トリウッドね、こちらの方でやってますんでね、その辺の上映スケジュールに関してはホームページを見てくださいと。ちょっと安いんじゃないのね、星の声と彼女と彼女の猫に関しては2本立てで600円、安い。あとは他の作品とかに関しては多分料金1000円とかだから、ちょっとブラッとしてね、ちょっと見てみたいな、ほんでまたね街をブラブラするみたいな、そんなのもいいんかなと思いますからね、よかったらちょっとチェックしていただけたらなというところでございます。じゃああとね、意外と喋ることあんだな人間な、そんなに今週ねえかなと思ったんだけど、他ね、私喋りたかったことなんだけども、そう、今週自転車乗ってさ、 まあ、昨日なんだけど。なんか、やっぱり最近何もしてなくてさ、なんかしなくちゃなとかね、思って。で、気温とかもね、まあ、程よい体の動きやすい気温になってきたから。で、少し太ってきたのもあるからね、運動もしたいななんて思った時に、じゃあそろそろ自転車乗ろうかなとか思って。で、いろいろ考えてみると、もう半年以上乗ってなかった気がするのよ。自慢のね、ロードレーサーですよ。で、こちら、だから、もう空気とかもね、タイヤの空気も抜けちゃっていたから、まあ、そっから入れなくちゃいけないっつってね、めんどくせえなと思ったんだけど。で、もう深夜、何時に、0時過ぎ、1時ぐらいかね、に、出発しまして。で、帰ってきたらなんか3時ぐらいになっててね、どんだけ走ってんだって話なんだけど、まあ、深夜徘徊ね、久しぶりにちょっとしまして。で、走りながらさ、まあ、運動とかしてると結構、なんだ、それに没頭するからなのかわかんないけどさ、まあ、いろんなね、今まで忘れてたこととか、なんか、ふわふわしてたこととかが少しまとまったりとかね、出てきたりとかするんだけどさ、で、そこでいろいろ思ったところなんだけど、ふと気づいて、俺首がすごく痛いんだけど、やっぱりね、それストレートネックみたいなさ、多分現代病だと思うのよ。スマホとかパソコンとかね、そういうので首がなんか痛くなっちゃってるのかなと思うんだけど、まあ、自転車乗ってると、ね、特にそのロードバイクみたいな感じになるとさ、ちょっと前傾姿勢になって、それで顔を上げて運転するから、頭をずっとなんか下向いてるね、日常の生活のなんかその今良くないそのスタイルとは逆の顔を上げてね、まあ言ったら坂本九ですよね、上を向いて歩こう的なね、上を向いてチャリで走ろう的なやつになってますから、だからなんか首の方もなんか、あ、本来こういう風な首であるべきだなっていう姿勢になって、だからちょっと自転車乗るともしかしたら首の症状が多少良くなるのかなとかって思ったりとかして、で今まではね結構そのサドルを高めにしててさ、それで乗ってたから結構な急角度にね、前傾姿勢でそれで首上げてたから首痛くなっちゃったんだけど、今回ちょっとサドルをめちゃくちゃ下げたの。でめちゃくちゃ下げて乗ったら意外とその首の角度とかもちょうど良くて、で、あとちょっと乗りやすくてさ、こんな感じだったら、まあ、また乗れるかな、みたいなところで、これから、ちょこちょこと、乗りたいなと、思ってるんだけども、このタイミングで、梅雨がやってくるというね。梅雨がやってきたら、乗れないなと思うんだけどさ。やる気が出た時にね、こうやっていつもね、そがれるんだよね、ってあるんだけど。で、あと、思ったのが、この自転車、年に一回、ちょっとメンテナンスというか、調べてもらったりすんのよ。買ったお店で。で、そういえばと思ったんだけど、前に点検してからどんぐらい経ったかなと思うと、多分4月に点検出したの。でも、今、5月じゃない？で、4月って先月だから、でも先月出してないんだよ。ということは、もう1年過ぎちゃってんだよねと思って。1年前の4月なんだよね、出したのと思って。いや、こないだ出した感じすんだけど、もう1年過ぎてんだと思ってさ、ちょっと怖くなってしまいましたね。何なんだろう、この1年の速さね。びっくりしちゃって。あれ、本当に、あ、1年経ってるっつって。でも、ね、もう逆にもう1年過ぎちゃってるしね。で、じゃあその1年間でどんだけ乗ったのっていうと、いや、ほぼ乗ってねえし、みたいな感じだからね、そんなメンテナンスすることもないかなとは思うんだけどさ。だ、まあ来年の4月にまた出そうかなみたいなことを思ってますけども、というそんな気づきでございます。あと他のお話ね、あ、そう、来週また忙しいんだよね。やること今いっぱいあるみたいな感じ話したけど、他にもやることあって、パチスロ行かなくちゃいけなくてさ、ね、ずっとやってなかったよ、ここ最近。やっぱ忙しいというか、なんか、やんなきゃな、みたいなことで。でも、それやってねえしな、みたいな。で、そんな中、スロット行けねえしな、とか思って行ってなかったけど、新しくさ、 出るのよ、打ちたい台が。コードギアス、ね、R2、 これ出んのよ。前のねコードギアスもちょっと楽しみで、まああんま打たなかったんだけど、結局はね。でもギアス好きなんだよね、アニメなので。まあ出ちゃったらね、打たざるを得ないなとはちょっと思ってるんでね。まあようやくね、本当にだからスロットは打ちたい台が本当に出れば、まあその時に1回2回行くぐらいで、出なかったらもう行かないっていう。でこのなんかうまいバランスでやっていければ、ね、今実際にねやれてますからね。したら本当になんか楽しみというか趣味ではないけどもさ、ちょっとしたなんか日々のね、少し遊びたいなみたいな、そういう時にまあちょっと打つとね楽しいみたいになるのかなと思ってさ。なんでまあちょっとこれはね、出たら打とうかなとかねちょっと思ってますけどもね。まあそんな感じでちょっとギャンブルの方もね復活しちゃいそうな、そんな感じでございます。
童貞ネットアットネトラジ。
それではね、お時間ほどほど来ましたから、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーは今日ね喋れなかったこととか、あとはまだ読めてないお便りなんかをね、つらつらとご紹介していきたいと思います。と、意外とね喋っちゃってましたね、時間もね来ちゃってますから、早々に、お話し進めていきたいと思うんですけども、他喋りたかったこと、まあ、大体でも喋ったんでね、あとお便りを中心にお話しして終わる感じかなと思うんだけど、あとそうだね、さっきちょっと話していたところの話にちょっと戻っちゃうところあるんだけど、ね、今日くどいように言ってますね、一度きりの人生なんだからみたいなこと言ってるけど、人間夢持ってたりするじゃない、意外とね、こんな風になったらいいなぐらいのことは思ってたりする人も多いと思うんだけどさ、実際その夢っていつまでに叶えたいと思ってるのっていうことまで考えてるかっていうと、あんまそうでもなくないって思ってさ。で俺の場合さ、基本的に多分、じゃあ例えばじゃあラジオパーソナリティになりたいなって言うけど、じゃあいつまでって言われると、まあいつかなったらいいなみたいな、死ぬまでになったらいいなみたいな、多分そんなアバウトな感じになっちゃってんだよね。でこの俺の性格よ、先延ばしにしちゃうからさ、だから死ぬまで死ぬまでになっちゃうとね、でいつかいつかで死ぬまでになっちゃって、先延ばしになって、で結局物事ってさ、だからその期限が来て、あ達成できなかった、じゃあもっと頑張んなきゃとかってあるじゃない。でもその期限がさ、死ぬまでに設定されてたらさ、死んだ時に気づくじゃない、あやべえ死ぬっつって、あラジオパーソナリティになれなかった、ガクみたいなさ。だから良くないよねと思って、なんでできればちょっと早めに物事の目標っていうのは設定して、で結局その期日が来てから人間なんか意識するところもあるじゃない？特に先延ばししちゃうタイプの人はさ。だからもう朝の目覚ましと一緒よね。朝、今俺8時15分に、もう起きないといけないの。ベッドからね、出ないといけないんだけど、やっぱり、もう早めに目覚ましかけるわけですよ。7時半に目覚ましかけて、7時45分に目覚ましかけて、8時に目覚ましかけて、8時15分に目覚ましかけてんの、俺は。で、もうそういうさ、もう8時15分に目覚ましね、かけ始めたんじゃ、俺はね、起きれないんだよ。前もって、もう何度か何度か、ね、まあもちろんそれ7時半とかに目覚ましかけて、そのまま起きれたらそれはそれでいいんだけど、もう起きれないんだよ、俺は。やっぱり一発目、その目標の一回目で、はってちょっと気づくんだよね。そんで、いやーやっぱりもうちょっとつって。で、また次で気づいて、はってなって。でももうちょっとつって。 で、なんだかんだで3回4回やって、やっと起きれんの。多分なんか夢の、そういう、期限とかっていうのも一緒で、その、本当にここがデッドラインってところを期日にしちゃうと、ダメなんだなって思うんで、例えばよ、その、じゃあ俺がラジオパーソナリティになると、なんか公共の電波で、なんか番組、まあ持てなくてもなんかどっかしらで喋ると、いうのを、じゃあいつまでにするのって言った時に、5年後って言った時に、5年後になって、ああ、できてなかった。じゃあ、これからどうしよう。頑張ろうってなるけど、よくないんだよね。だったら、例えば、次の誕生日までに、とかに設定して、そこにまあなんとなく意識しながら生きると。で、結局、誕生日までに何にもできなかったね。じゃあ、来年どうしようかってなるじゃない。でも先のね、40歳でっていうのを目標にしちゃうと、別に次の誕生日来ようが、その次の誕生日来ようが、5年後にならないとさ、あ、じゃあやっぱりこうした方がいいんじゃないかっていうところにたどり着けないんだよねと思って。これは、多分、俺みたいな性格のやつだけかもしんないけどさ。いや、そんなこと思ったから、ただね、これ、うまくいきそうかななんて思ったけど、結局、これ毎年さ、今年は彼女作るぞっつって。で、結局毎年できてないっていうのあるからさ。何の説得力もねえなと思うんだけどさ。でもね、だって、ねえ、それも、彼女作るぞもさ、じゃあ5年以内に彼女作るぞって言ってたらさ、やっぱり、焦り始めるのって多分最後の年とかじゃん。5年目とか。やべえ、彼女できてねえ、頑張んなきゃとかなるじゃない。でも、今年は彼女作るぞってなると、最後の1年間ね、の間の最後の3ヶ月間ぐらいで、お、やべえ、彼女できてねえぞって。で、1回ぐらいなんか出会いの場に行ったりするじゃない。まあ、そういう意味ではちょっとね、早めになんか目標があるんだったら設定しておいて、そっからの軌道修正に気づくというのがいいんじゃないかななんてね。そんなことを今日ちょっとね、思いましたっていうお話。じゃあ、あとはね、いただいているお便りをね、ちょこちょこ読んでいきたいと思いますと。ラジオネーム、キョロマルさん。僕は今、25歳なのですが、パルさんが思う、やっておいた方がいいことってありますかっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうだね。まあ、俺よりも、10歳若いというところだから、いや、これはわかんないけどもね。まあ、なんか、今やっていること以外に、やりたいこととか、夢とか、もしあるんだったら、35までやったらいいと思うね。10年やったら、何かに絶対なるよね。だって、ねえ、まあ、俺が、なんか、ね、比較に出すのはこのポッドキャストになっちゃうから、それはちょっと申し訳ないね。こんな、なんか、あんまりレベルの高くない夢みたいになっちゃってあれなんだけど。俺でこれ7年半じゃない。じゃあ、あと2年半やって、もしかしたら何かあるかもしんないじゃん。ね、この7年半の間に、まあ少しずつでも、クオリティが上がっていき、そして、ね、まあ、何にも活動はしてないけども、芸能事務所に入ってさ、そしてあと2年半じゃない。10年。何か形になるかもしんないじゃん。で、今年ね、ちょっとまあ俺がやったら面白いかなーって公開収録でね、なんか単独ライブみたいな。まあ人は多分3人ぐらいしか来ないと思うんだけど、でもまあそういうのやるわけじゃない。だからね、やっぱり10年ぐらいやると何かしらの形になっていくのかなとは思うからね。なんかもし夢があったら、で10年、やったらなんかあるかななんて思うけど、どうかしら。でもあとはね、社会人であればよ、なんかその副業じゃないけど、そういうのもなんか視野に入れた方がいい気はするよね。別に今俺がそういうのあるのって言ったらね、特にあるわけじゃないけど、例えばね、だからまあ俺がでも25の頃ってちょうどね、会社立ち上げた時だよね。まあ完全に今潰れましたけどもね。だから今の仕事しながら、まあ、独立 もしするんだったらとか、ね。そういうのもちょっと視野に入れて仕事するとか、あとも仕事しながら、まあ、別の趣味だったりとかで、まあ、うまくいったらお金が生み出せるようなこととか、なんかそういうのを見つけて、うん、同時にやっていって、で、もし、ね、それやってたことがうまくいったら、まあ、仕事の方自体をね、ちょっと少なめにして、ね、本来やりたかったことをメインにするとか、なんかそういうのが、ちょっとできる年かなって思うね。なんで、まあ、特にね、日々、わかんないよ、いろんな人がいるからわかんないけどさ、休みの日特に何もすることなくてと。まあ、アニメ見て、映画見て、オナニーして、で、眠くなっちゃって寝て、みたいな。で、なんか飯食って、みたいな。そんなんで週末終わっちゃいますって、ね、言う人いると思う。てか、完全に最近の俺なんだけどさ。なので、いや、それはそれでいいと思うの。そういう時期もあるし、あとそういう、アニメもちろん見たりとか映画見るってすごい知識になるし、なんかクリエイティブなことをやるときに、例え話をするときに、あの映画のこういうシーンとかっていう表現をね、するんだよ。共通でどんな絵がね、頭の中で想像されるかってときに。だからそういう意味では、そういうのももちろん必要だし、やるべきなんだけど。でもなんか、一つ目標を持ったりとか、やりたいなって思ったりとか、興味あることとか。できたらやっぱりお金に絡むことがいい気はするよね。俺もそれ思ってるから、ただ見つからない、なかなかね。なので、まあ、25歳。難しいね。でもちょうどなんか、その大人と子供の間ぐらいでさ、やっぱり25、6で何か転機というか、人生がちょっと動くというかっていうの多分あると思うからね。俺もね、その会社員だった頃から独立しようとかって思ったのがちょうど25とか26だもんね。なのでなんか、まあ、もう一つね、仕事やってるんだったらそれ以外で、副業じゃないけどそういうのかな、なんか見つけたりとかしてそれを大きくしていくとかっていうのを考えるのは一ついいのかなって。実際ねそれうまくいかなくてもそれは多分普通の仕事にも生きてくるしプライベートにも生きてくるしとかね、ちょっと思いますけどね。真面目かってね、そしてお前やってねえだろってね、話もありますけどね。まあいいんですよ、自分のことは棚にね、まあいいんですね、大丈夫です。まあそんなことところかな。あとはラジオネーム398番さん、来週女性を呼んでの女性解体新書を楽しみにしていますというお便りいただきました。ありがとうございます。いや無理でしょね。トーキーさんがいるだけでも女性解体新書なんてできないのに、さらに女性がいるね、そんな中でできませんから。普通にクラブの話をします。いや結構クラブの話聞きたいんだよね。実際どうなのかとか、じゃあ俺が今行けるのかとか、なんかドレスコードはあるのかとか、なんかねスーツで行ったりする人もいるんだろうけど、なんか仕事帰りに行けるのかとか、そもそもどこでクラブイベントやってるのかもわかんないし、全くゼロなんだよね知識が。あげ太郎の知識しかないからね、チルアウトみたいな、そんなんしかわかんないからさ。であとなんかね、キャベツの千切りの BPM とみたいなね、なんかクラブのなんか BPM 一緒だみたいなさ、謎なやつぐらいしかわからないんでね。あ、そうです、私、とんかつ DJ あげ太郎の LINE スタンプ買ってしまいました、ね。まあ、そのぐらいには今好きになってますというところですね。あとは他ありますか。ラジオネーム、そうですね、どちらかな、ラジオネーム384番さん、そういえば素人童貞についてですが、風俗で漢字が読めないな、ダメだねこんな音になっちゃね、いたして いたしてですか？いたしてだね。漢字が読めないね。でもいつも使ってんのにね。うん、よろしくお願いいたしますのいたしだね、うん。素人童貞についてですか？風俗でいたしていて、素人、かっこ、普通の恋人とかといたしていないのが素人童貞。風俗でいたしてなくて、素人、かっこ、恋人とかといたしたのが玄人童貞。ね、そういうお便りいただきました。ありがとうございます。そうだね。だプロとしかしたことないのが、素人はまだ童貞ですと。で、素人とはしたことあるけど、プロとやったことないってことは、プロとはね、まだ童貞なので、玄人童貞というところだね。皆さん、まあ、童貞、みんなスペシャリストだからね、その辺は、たしなんでるかと思うんですけどもね。まあ、ぜひぜひ、皆さん、素人、玄人、ダブル童貞からの卒業をね、ちょっと目指してね、生きていきたいですねっていうところだね。そろそろ俺もソープ行きたいね。ただ、体ね、今、右膝のところが被れてて、左膝のところが被れてて、右の、ふくらはぎのところが被れてて、あと背中の左側のところが被れてんだよね。これ治んねえといけねえんだよなと思って。治ったら行きます。いつですか？夏かな？夏の季節になるよね。でも今度汗もができんだよね。で汗もからまた被れんだよね。ダメだね。この肉体ね。もうちょっとね、なんかいい、ね、免疫力の高い肉体ちょっと求めてね、どうにかしたいなと思うんですけどね。もうステロイドでもどうにもなんないかんね、今ね。まあ、頑張りたい。ね、食生活。あとは生活習慣。ね。これで、まあ、夜中ね、自転車徘徊してれば、少しずつね、体の方も良くなっていくと思いますんでね。そんで、体を引き締めて、ね、素敵な体で、風俗場の前にね、立ちたいと思います。じゃあ、あとは、お便りいただいてます。ラジオネーム。ラジオネーム、ケロンさん。先週の、早漏会。とても楽しく聞きました。この人、本番の予定は未定なのに、一生懸命喋ってるなぁと。ちょっと、悲哀を感じましたが、ムズメン、アナニー用に使えそうですね。竿の刺激を抑えて、目指せ、ドライオーガズムっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。早漏会。ね、先週のラジオ良かったね。自分で聞き直しましたけどもね。ああ、こいつなんか楽しそうに喋ってんなと思って。ね、そういうのっていいよねと思ってね。で、やはり、このね、ムズメン、先週聞きました、皆さん。聞いてなかったら聞いてください。第398回。すごいから。早漏の人は本当に聞いてほしい。で、このね、ムズメンとか、あと、フェミニーナナンコとかつけるとね、まあ中に、少しそういう、まあ、麻痺するような成分が入ってるから、まあ、チンコがあんま感じなくなるよっていうところなんだけど。で、今週もね、使ったんですよ、ムズメン。効きが悪いんだよね。いや、わかんない、そこはね、効きが悪いのか、一週間ね、がっちり溜め込んだチンポでやると、あんま効果ないのかもしんないな。麻痺しようがしまいがもう関係ねえ、みたいな。そんなチンコになってたから、強烈ついたのかもしんないですけども、それか、慣れちゃった可能性があるね。で、あとは、クリームのつけ方かもしれない。試さないとわかんないんだけど、クリームのつけ方を、今回、指にね、ちょっと多めに出して、で、指の腹で、両手の指の腹でちょっとそれ伸ばして、それを、チンコにつけたんだけど、これだと効きが悪い気がするね。指で、結構ね、取って、それを直接チンコに塗るというか、つけて、つけたクリームをチンコに伸ばしていくっていう風にしないと、あんま良くないかもしんない。一回その指とかに広げちゃったりとかすると、あんま良くないかもしんないね。だからそういうのを考えると、やっぱりちょっと、ムズメンは塗りにくいね。やっぱりフェミニーな軟膏かもしれないなってちょっと思いました。まあ、これはね、近いうちにちょっと、アマゾンで買いたいと思いますから。さすがに店先じゃ買えないからね。 そんなこと思いましたってね、ところ。じゃあ、あとは、ラジオネーム、競馬能さん。草食系男子の恋愛学読んでいたら、生きるのが辛くなりました。そんなにいろんなこと考えて人と接しなきゃいけないとか知らなかったな。だから友達もいない無職童貞アラサークズ人間になったんでしょうね。笑えないな、ゲボ吐きそうというね、お便りいただきました。ありがとうございます。読んでいただいたということでね、私最近の推薦図書、草食系男子の恋愛学。いや、意外と良くて、このね、恋愛ノウハウ本の中では結構丁寧に書かれていて、そうだね、あんまりそういう、普通のノウハウ本だとさ、もうこのぐらいは分かってて当然でしょの段階から喋ったりとかするし、あとはもっともう女なんて道具だと思って扱えとかさ、女なんてこういう風に言っときゃいいんだとか、そんな本が多い中で、いや、ちゃんと女性と真摯に向き合って、で、自分をそこまで曲げないで、ね、そのちょっと装飾系なんだけど、だったらそっから少し伸ばしていこうよっていうような、なんかすごく建設的だし、できなくはないだろうなっていうような内容が結構書いてあったりとかするので、まあおすすめなんですけども。で、これをね、読んでいただいたということなんですけども、まあ生きるのが辛くなってしまったと。あ、そうなんだよね。いろんなこと書いてあるんだよ。で、今まで普通に生きてたんだと、そこまで考えないよねってところなんだけど、いや、実際は、ね、女の子はこういう風に考えてるんだよとか、だからこういう風に対応した方がいいよねとか、あとはもっと自分を魅力的に見せるには、もっとこうした方がいいんじゃないのとか、そういう、まあ、アドバイスみたいなこと書いてあるんだけど、まあ、こうやって生きてきてさ、そこに気づかないからこそその本をね、手に取るわけでさ、まあ書いてあることは、まあ、半分ぐらい、ああなるほど、知らなかったわみたいなことが多いわけじゃない。そしたらね、みんなこういうの実践してんのかとかって思っちゃったりとかするとね、ゲボ吐きそうになりますけども、そんなできてる人もいないよね。ナチュラルでできてる人ももちろんいると思うけど、そういうやつは多分ね、彼女いるし結婚してるんでしょ。でも最近はやっぱし未婚率も高いからね、結構実践できてない人もいるんでしょうよ。だからね、今こうやってなんか知り得たことっていうことがとても良かったんじゃないのと。今はちょっとゲボ吐きそうかもしれないけど、あ、そういえばこんなこと書いてあったなっていうのをね、ふとした時に思い出して、それがね、なんか無理してじゃなくてさ、ナチュラルにもしね、できたら一番いいよねってところで、できるところからでいいんじゃないと私も思ってますから。だからね、私できないことをね、無理にやるのはね、なんか滑稽だしね、なんか自分を曲げてる感じがするから嫌だけどもさ、まあ自分のいいところを伸ばすというかね、まあ無理せずちょっと背伸びするぐらいだったらいいんじゃない、ね、結構その恋愛ノウハウ本も俺たちの真逆みたいな感じじゃない、あれ無理だからさ。でも今のね、歩んでいく道のりの中のさ、ちょっと先みたいな、そんな感じでね、なんか対応できれば一番いいかなと思ってますから、ぜひなんか恋愛にアグレッシブになれない人、草食系男子の恋愛学ね、よかったらちょっと読んでいただきたいなと思っておりますよという感じ。じゃあ、あとお便りいただいてます。ラジオネーム378番さん。現実逃避、旅行に行って旅先でソープに行くのはどうでしょう。身も心もすっきり一発二日というね、お便りいただきました。ありがとうございます。この一泊二日とね、一発二日をね、このかけたね、面白いやつね、改めてね言われるとちょっと恥ずかしいやつもあると思うんですけども、そうだね、まあだから事前にある程度調べて、それで逆に、あ、このソープいいじゃんと、じゃあこの土地に行こうみたいな、もしくはもう3日ぐらい前にお目当てのジョーの予約をしておいて、それで旅に出るとね、あのジョーに会うために旅行に行くぞみたいな、そんなのもいいかもしれないね。なんか今までは旅行は まああんまりね、その観光地っていうのであんま行くのはあんまり好きじゃなかったんだけども、なんかその食い倒れの旅みたいな、それは結構面白いなと最近思い始めたけども、それにプラスしてね、そのソープね、旅先ソープ、そしてね、 B 級グルメみたいな、最高の旅だなっつってね。まあそろそろね、夏も近づいてきますしね、連休とかも結構あるでしょね。なので、ただな、ただちょっと仕事休めないな、なんかね、あの忙しいのよ、あのまあ、昨今のね、まあお仕事なんてのは結構忙しいところが多いと思いますけどもね、まあ、繁忙期ってのはあるじゃない、どこの会社にもさ、この辺のシーズンが忙しいみたいな。で、私が今ねやっていることはそんななんか繁忙期とかは言うほどないのよ。まあ、あっても、まあ、ちょうどね、そういう映像とかの配信とかやってるから、ちょっと番組の切り替えのタイミングとかはね、忙しかったりするから、まあ言ったらいつものね、アニメ全部1話チェックする、あの辺のねあたりよが一番忙しい時期ではあるんだけども、だそれ以外にその新しいちょっと事業というかね、サービスをリリースするにあたって、多分9月ぐらいにリリースになるのよ。だからそこまでそのなんか長期で休めたりとかしないと思うんだよね。もう8月とかもその直前だから休んでらんないと思うんだよね。でもお盆、いや困っちゃいましたね。8月の13日公開収録予定なんですけどね、休めるんでしょうかこれはね、わかりませんけどもね。まあ、そんなんで、だからまあ他の日にち、まあ7月とかもね、16、17、18みたいな3連休があったりとかね、え他あれ6月とかってなんかなかったっけね、勝手に勘違いしてましたけど、6月結構休みあるじゃんとかって思ってウキウキしてましたけどもね、今私の見ているカレンダーに全くそんな表記がなくてね、今ちょっと絶望してますけどもね。いや本当何も書いてないや、悲しいな。まあそんなんだから、ちょっと3連休とかあった時に、特に何も予定がなければ、面白いねソープ、いろんな土地のね、人と交流をね、いいじゃんね。あの昼間は B 級グルメ回って、そんで夜は、オフ会して、で深夜はソープ、無敵のこのコンボみたいな、本当にこれも一発二日ってね、で次の日帰るっていうね、素晴らしいね。ちょっと観光なんかをね、一箇所二箇所してね帰るぐらいがちょうどいいんじゃないかなというところでございますね。とじゃあそんなところで結局ね、いろいろお便りいただきましたけどもね、結局先週までのお便りがねほぼ読めていない。いや思ってたのよ、今日ラジオするまでにね、さっきシャワー浴びながらさ、いや今日はあんま喋ることもねないかなって、だからなるべくじゃあ今日ちょっとお便りをね多くいっぱい読もうかなとか思って臨んだんですけどもね、全然先週までのお便りを読めないっていうね。一個ぐらいなんか読みたいね。そうだなぁ。どっからかな。無理だな。悲しい。また、次だ。ね。で、来週は来週でさ、スペシャルウィークだからね。お便りはそのクラブ関係ね、のお話しかちょっと読めないから。またね、今度ちょっと、お便り会やりましょう。俺もう何にも、なんか、一週間何にもしない週を作る。ね。それで、喋ることない。お便りを紹介する。みたいな。そんな会をちょっと一回作りましょう。じゃないとなんか、ね、せっかくこんだけいただいてるのに読めないでね、終わっちゃうからね。あと、一個一個、ね、掘り下げすぎ。ね、喋りすぎですよ。というのもあるから、さらっとね、読むだけ読んで、そうなんだ。じゃあ次っていうね、ぐらいにしないと。いけないなと思うんだけどさ、なんか答えちゃうんだよね、喋っちゃうんだよねってあります。まあそんなわけで、まあ今日も時間2時間やっちゃってるからね、この辺でというところで、来週なんですけども、来週は6月5日の日曜日、また23時からねやっていきたいと思います。多分来週は、 我が家ね、このコンクリートジャングル池袋のパル内藤スタジオの方にゲストがお二方いらっしゃって、でトーキーさんとあともう一人、ね、女性のゲストがこのスタジオに来てくれるというところだと思いますんでね、まあ借りてきた猫になりますよ俺も。でもまあまあ聞きたいこともいっぱいあるからね。あとまあゲスト側のね、なんか告知とかも多分あると思うのでね、まあそういうのをちょっとね話していればもうすぐに時間経っちゃうかなと思うんだけども、おそらく終電とかもあるからさ、12時ジャストに終わると思うわ。だから11時ジャストに始まって12時ジャストに終わるぐらいの、もう本当に1時間で終わると思うんで、ちょっと濃いね放送にしていきたいと思いますんで、ぜひ皆さんも事前に何かクラブについて聞きたいこととか、なかなかねやっぱクラブ怖くていけないなとか、ね、こんなところなのかな、どうなのかなとか、俺みたいなねもうメガネで、ね、メガネくんでもいけるのかなみたいな、ユニクロの服着てメガネでみたいな、ケミカルウォッシュなんだけどもいけるかなみたいな、いう話ね、タキシードじゃないと入れないのかなとか、そういうのいろいろあるじゃない、ね、いろんな俺たちもねなんかコンプレックスがあるからさ、そういうの大丈夫かなとかね、身長は165センチ以上ないと入れないのかなとかね、出てきてしまうと思うのでね、その辺のなんかなかなか聞けないやつ、ね、いやヤフー知恵袋で聞けやとかね思うかもしれないけど、まあどれが正解かわかんないじゃないああいうのね、だからちゃんと正解を持ってる人に聞きましょうと。あとはせっかく女性が来るからクラブの話だけじゃなくて、まあ、恋愛だったりとか、なんか女性に聞きたいこととか、そういうモテるモテないとかね、付き合う付き合わない、そういう話もねアドバイスもらえると思いますよ。まああんまり俺たちサイドのねタイプの人間ではないと思うけど、だってクラブ行ってるような人だからね、ちょっともしかしたらイケイケかもしれないけど、でも根本はねあんまり変わらないと思うし、意外とその辺のね歩いてるクソブスいるじゃない、あっちの方が全然ビッチで、でクラブとか行っている女の子の方が逆に純粋だったりとか、もう完全にイメージのさ問題でさ、クラブに行ってる女の子はなんかイケイケでみたいな思っちゃってるかもしれないけど、全然違うかもしれないしね、その辺もわかんないんで、実際会ってみてお話ししてと、で皆さんともねぜひちょっとお便りの方でね交流を深めてもらって、で結果ぜひその放送を聞いた後はじゃあクラブに行ってみようかなってなってもらえるような感じになったらねすごくいいなと思っていて、なのでね、私もね、まあ、その放送終わったらクラブに行きたいなと思ってますからね、したらまたお便り読めないじゃんっていうね、次の週クラブに行きましたって話になってね、またお便りがみたいななっちゃうんで、でもそんなねお便り全部目通してね、あこれちょっと読みたいなとかあれ読みたいなとかねなってますから、ぜひぜひお便りはね、引き続き送っていただけたら嬉しいなと。で、来週はそんな感じで、スペシャルウィーク用のお便り、事前にいただけると嬉しい。ある程度構成ができるじゃない。なんかね、その場でバタバタするよりは、ある程度想定しておけるとありがたいなというところでね、ゲストがいるからね、時間も延長できないのよ。ね、そんなこともあります。なので、ぜひぜひ、スペシャルウィーク来週聞いていただきたいと。そしてお便りもいただきたいというところでございます。じゃあそんなわけでね、長時間もう今日もよくわかんない話が多かったですけどもね、最後までお聞きいただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さようなら。